本日与えられています聖書の箇所を朗読させていただきます。本日与えられていますのは詩編の126編。教会備え付けの聖書では旧約聖書の前の方の864ページ865ページになります。詩編126編、都詣の歌。主がシオンの繁栄を回復されたとき、我らは夢見る者のようであった。そのとき、我らの口は笑いで満たされ、我らの舌は喜びの声で満たされた。そのとき、主は彼らのために大いなることをなされたと言った者が、諸々の国民の中にあった。主は我らのために大いなることをなされたので、我らは喜んだ。主よ、どうか我らの繁栄を、ネゲブの川のように回復してください。涙を持って種まく者は、喜びの声を持って刈り取る。種を携え、涙を流して出ていく者は、束を携え、喜びの声を上げて帰ってくるであろう。以上です。
今日は、ただいま読んでいただきました、詩編の126編から、感謝はどんな時にという題でメッセージをさせていただきたいと願っています。今年もですね、このように皆さんと共にサンクスギビングを迎えることができたこと、サンクスギビングの礼拝と愛賛会を持つことができたことを本当に心から感謝したいと思います。もともとサンクスギビングは収穫感謝のお祭りであります。今回もサンクスギビングを前にもう一度このサンクスギビングの由来、特にアメリカのあの1621年、今からもう390年くらいですか、前になるでしょうか。そのアメリカのピルグリムファーザーズの最初のサンクスギビング、それをお祝いした時の物語をもう一度学び直していました。彼らがイギリスを出た時に、そのメイフラワー号で、このピルグリムファーザーズたちがですね、このプリマス、イギリスの方のプリマスを出た時に、100人余りの人々が船に乗っていました。乗組員が30人くらいだそうでありますが、それプラス100人くらいの人々が、この客としてそれに乗っていたそうであります。本来到着すべき、ところはですね、この私たちが住んでいるこの地域であります、ハドソン川の河口だったそうでありますけれども、嵐にあってですね、9月の半ば頃に出たわけでありますが、2ヶ月経って、11月の半ば過ぎに、やっとのことで、このずーっと北の方のケープゴッド、今のまあボストンに近い方ですね、ケープゴッド周辺に到着して、でもですね、その時は、その航海で亡くなった方はそれほど多くないそうであります。二人でやろうというふうに言われていますけれども、でもですね、その冬がとても厳しい冬でありまして、また伝染病も発生してという中で、本当に大きな大きな困難の中で、多くの人々が命を失いました。100人いたこの人々が50人になっていたそうであります。大人は、20人ほどしか残らなかった。子供の方が、生き残ってですね、大人が本当に、バタバタと死んでいく、20人くらいしか残らなかったそうでありますが、そんな痛み、悲しみ、困難の中で、その翌年、この1621年でありますが、翌年、この新しい地での収穫を、心から神様と人とに感謝した、それが由来であると一般的には言われています。もともと本国でイギリスは国教会、イギリスの本国が国教会でありまして、その中でもっとこの聖書に基づいた信仰を守りたいと、信仰の自由を求めてやってきた人々であります。 彼らを待っていたのは、思っていたような、願っていたような、本当に自由のあふれた、その地ではなくて、本当に厳しい現実でありました。悲しみ、涙の谷を彼らは通らなければなりませんでした。しかし、彼らはその涙の谷を通った向こう側で、涙の谷を通った先で、その先に感謝を捧げたのであります。今日の聖書の126編、このメッセージもそうであります。この支援の背景もそうでした。どうしてこんなことが、もう時代は2000年くらい違うわけでありますけれども、どうしてこんなことが、どうしてこんな痛みの中を通らなければならないんだろうか。そのような人々が神様によって解放をいただく、平安と喜びをいただく、その中で感謝を捧げている歌であります。いや、まだ完全な解放はまだこの時にはもらっていなかったでありましょうけれども、でもその中で神様を信頼して、神様の救いを信頼して感謝と賛美を捧げている、それがこの詩編の126編であります。そして、それを収穫の感謝に重ね合わせて、歌っているのがこの詩編であります。その姿の中に私たちの感謝の手本、見本を見ることができるのではないかと思うのであります。私たちはどんな時に感謝をするんでしょうか。それは一つが、それが当たり前ではない。私たちが感謝を、ありがたいな感謝をする時には、それはそれが当たり前ではない時であります。当然だと思えない。本当に特別なことが、ありがたい、ありがとうと思うわけでありますね。もう一つは、それが自分の力ではない、周りの人に神様によって支えられていると思うからではないでしょうか。今日は、ですからこの二つのポイントでお話をしたいと思ったのでありますが、一つはですね、当たり前ではないということであります。当たり前ではないから感謝しましょう。二番目が、自分の力ではないから、周りの人に支えられる、神様に支えられているから、自分の力ではないから感謝しましょう。この二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、当たり前ではないから感謝する。私たちが感謝するのはどんな場面かというと、それが当たり前ではないからと思う場面だからであります。まあ、日本語で感謝するときに使うありがとうという言葉でありますが、ありがとう。ありがとうって言葉は、ありがたいんですね。ありがたい。あんまりあるんじゃない、あるのが難しい。で、ありがたいですから、当たり前ではないってことですね。この聖書の箇所で、人々はエルサレムに戻れる。それを本当にありがたい。エルサレムに帰れる。このシオンと書いてありますけれども、シオンというのはエルサレムのことでありますが、このエルサレムに帰れる、もうそれはありがたいことなんだって。私たちは自分の国があって、自分の居場所があって、自分の自由があって、それが当たり前のように思っているかもしれません。でも、ユダヤ人の歴史の中で、特にこの詩編の背景の中にあった、背景にあった時代は、それが当たり前ではありませんでした。おそらく、これはバビロン捕囚。国の中の多くの人々が隣の今のイラクでありますが、バビロンという国に連れて行かれて、故郷から離れて、自分の生まれ故郷を離れて、そしてそれも自分の自由で、自分の好きでアメリカに来たとかじゃなくて、自分の願いでこっちに来たとかじゃなくて、故郷を無理やり引っこ抜かれて連れて行かれて、そして故郷から離れて住まなければならなかった、その出来事を背景にしていると、思われています。その中で、シオンに戻れる、あのエルサレムに戻れるというのは、当たり前ではない、ありがたいことだったのであります。涙の谷の中で、涙の中で涙の谷を通る中で収穫ができる、それは本当にありがたいことだったのであります。四節には、ネゲブの流れという言葉がありますが、ネゲブの川とかネゲブの流れという言葉がありますが、 これもですね、ちょっと背景を話した方がいいと思うんですが、ネゲブというのはエルサレムよりももうちょっと南の方の砂漠地帯であります。砂漠地帯で、その川というのはいつも川が流れてないんで、水が流れてない、ここが川なんだけど水が流れてないんですよ。でも雨季になって大雨が降ると一気に水が流れてくる。そのように私たちをエルサレムに返してくださいと祈っている。当たり前ではないんです。皆さん、私たちが川というと、ハケンサクリバでしょうか、サドルブルックでしょうか、ハドソン川でしょうか、デラウェアリバーでしょうか、皆さん、川というと、もうね、水が流れて当たり前のように、隅田川であれ、江戸川であれ、利根川であれ、信濃川であれ、もう何でもそうなんでありますが、淀川であれそうなんでありますが、本当に川が流れてるのは当たり前なんです。川に水があるのは当然なんです。でも、この詩篇の背景にある、このネゲブの川というのは、川が、水が流れていない、普通は。乾ききってる。そういう川であります。そこに、水がドーッと流れていくように。そのような神様の御業。だから、ありがたいのであります。今から、400年近く前のあのプリマスの入植地で、半分くらいの人々が、1年のうちに亡くなりました。そんな中で、全く初めての土地で、どのように耕したらいいかわからない、どのように種をまいたらいいかわからない、どのように育ったらいいかわからない、どのように収穫したらいいかわからない、そんな状況の中で、助け手が与えられて、原住民の部族が助けてくれて、収穫をすることができた。スクワントという、名前の、原住民のネイティブアメリカンの方がの名前が残っていますけれども、彼は、アメリカ、この住んでるところから無理やりイギリスに一回連れてかれたそうだ、人だそうですね。奴隷のようにして連れて行かれて、そして、そこで、親切な人に出会って英語を勉強して解放されて、そしてまた自分の故郷に帰ってくることができた人だそうであります。その彼が英語が分かったから、どれほど助けになったか。そして自分は辛いことも経験したけれども、向こうで本当に親切な人によくしてもらったから、彼は自分のこの地域のことをよく知っているから、この風土のことをよく知っているからと、彼はその地でこの農業をする方法を人々に教えたと言われています。当たり前のことではなかったのであります。その中で彼らは感謝を捧げました。私たちは、いろいろな面で恵まれた歩みをしている中で、本来ありがたい、当たり前ではないありがたいことを当たり前と思ってしまっていることがどれだけ多いかと思います。皆さんの中でも多くの方々がハリケーンの時に電気がない、ガソリンがない、で地下鉄が止まるなどということの中で、私たちが当たり前に使っているものが本当は当たり前ではなかったんだということに気がついたのではないでしょうか。そしてあの電気が戻った時に、仕事に行く時に地下鉄が動いていた時に、ガソリンを買うのに並ばなくて済んだ時に、そしてあの温かいシャワーを浴びることができた時に、ありがたいなと思ったのではないでしょうか。私も停電の中でですね、暖炉があるから何とかなるわと思っていたのでありますが、あと1週間2週間大丈夫だろうと思ったわけでありますが、でもですね、電気が戻ってきた時に、家の中がこんなにあったかいってなんてありがたいことなんだろうか。暖炉の周りだけあったかいと、そういうのではなくて、本当に家全体があったかいってなんてこんなにありがたいんだろうかなと思った。考えてみれば、 私たちが神様に愛されているということもありがたいことなのではないでしょうか。私たちはいつの間にか神様は愛だ、神様は愛だっていつも聞いている中で、神様は愛なんだからこういうことをしてくれるのが当たり前じゃないかとかですね、神様が愛ならばどうしてこんなことが起こったんだろう、そんないつの間にか神様の愛を当たり前のように受け取ってありがたいという気持ちを失ってしまっていることがどれだけあるだろうかと思います。本当は私たちは神様に愛される価値などない存在であります。神様から離れて、神様なんか知らないって言って、神様がいらないと言って神になる祈る時にも、神様にお祈りする時にも自分の都合で、あ、今日は祈ろうかなってそんな気になったから祈って、今日はなんか気があんまり向かないから祈らない、自分勝手な願いだけ言ってですね、そして、それでそんな歩みをしている人のことじゃない、私自身のことである。そんな私たちをも愛してくださるその愛は本当にありがたくないですか。私たちの罪の身代わりとして一人子さえも与えてくださった、一人子イエス様さえも与えてくださったその愛はありがたくないですか。一箇所聖書を開きたいと思うんですが、ローマ人への手紙の5章の6節から8節、ちょっと今日はスライドも準備してきましたのでプロジェクトちょっと出してくださいますか。ローマ人への手紙の5章の6節から8節、もしもですね、皆さん聖書をなかなか開くのが大変だという方はスクリーンの方を見てくださっても大丈夫です。いや、もうぜひとも聖書を開きたいという方は開いてください。後ろの方のローマ人への手紙の5章です。教会様の月の聖書では238ページでありますが、このように書かれています。私たちがまだ弱かった頃、キリストは時に至って不信心な者たちのために死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう。善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるだろう。次のページ。しかしまだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。今ここに書いてあったのは、良い人のために死ぬ人っていないでしょう。だけど、ちょっと人情厚かったり、正しいとかね、正しい人のために死ぬ人はいないかもしれないけど、あの人はいい人だなとか、人情厚いなって人のためには、俺はあの人のためだったら命を捨てるって人はいるかもしれない。でも、私たちが罪人であった時に、私たちのためにイエス様が死んでくださったんですよ。当たり前だと思いますか？当たり前じゃないでしょうとパウロはここで言うわけであります。神様の愛って何だって。あったかいポカポカ容器を与えてくれた神様愛だなとかですね。そんな私たちは甘ったるいようなものを考えているかもしれません。神様はいつも私を包んでくれるあったかい方です。そりゃそうかもしれません。でも本当に神様の愛って何かって。一人子イエス様を私たちのために過酷だ、本当に恐ろしい十字架にかけるほどまでしてくださった愛であります。私たちが神様なんかまだいらない、神様が知らない、関係ないと言ってた時から私たちを愛してくださった。イエスが私たちのために十字架にかかってくださった。だから私たちはこのことを本当に感謝したいと思う。ありがたい。私たちの歩んでいる中で本当にどれだけいろんなありがたいことがあるかと思います。どれほど当たり前じゃないことがあるかと思います。でも一番ありがたいこと、一番当たり前じゃないこと、それは神様が私を大切に思ってくださっている、神様が私のようなものに目を留めて一人子イエス様を与えるまで愛してくださったことではないでしょうか。本当にそのことを感謝したいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。それは自分の力ではないから私たちは感謝するのであります。私たちが感謝をすると、何かを感謝するときには、それは自分の力ではなく周りの人に助けられ、支えられ、また神様に守られ、使えられる、支えられて、神様によって支えられていると思うとき、私たちは感謝しますね。自分はこんなに頑張ったと思っているときは 感謝されることを求めることはあるかもしれませんけれども、自分が感謝すべきなどとはなかなか思えません。夫婦でもですね、いや、前もって言っておきますが、私のことじゃないですが、私がこんなに頑張ってるのに、俺が外でどれだけ一生懸命やってるのかわからないのか、こんなにやってるのにありがとうの一言もないの、お互いにですね、自分が頑張ってることに心がいっぱいになってると、自分がこんなにやってるんだ、この自分はこんなに一生懸命なんだ、自分がやってることに目が向いていると、なかなか感謝の気持ちが生まれてこないですね。自分はこんなにやった、勉強でもそうかもしれない、仕事でもそうかもしれない、自分はこんなに頑張った、そこばっかり目がいっているときは、なかなか感謝が湧いてこないですね。あらゆる人間関係で言えますね。上司と部下、会社の同僚、お隣さんや近所、ボランティア活動だとそうですよ。私はこんなに頑張ってると思っているときには、なかなか感謝の気持ちは湧いてこないですね。友達関係もそう。教会の中でもそういうことありますね。私はこんなにやってると思っているとなかなか感謝できないですよ。自分は一生懸命やってる。自分は頑張ってる。それで自分の心がいっぱいになってしまっているときは、感謝はなかなか湧いてこないですね。神様に対してもこう、そうかもしれません。私はこんなに祈ってるのに、こんなに神様求めてるのに、こんなに神様のために仕えてるのに、自分が頑張ってることばかりに目がいってると、感謝の心は湧いてこないですね。最初のサンクスギビングを守った人たちは知っていました。頑張ったんですよ、彼らも。本当に一生懸命頑張ったと思います。でも、本当に自分たちは支えられた。助けられた。特に、ワンパノング族ですか？この、マサソイという酋長のもとにいた、ワンパノア族、グ族。後で教えてください。発音こうですよって教えてくださったらいいと思いますが、その人々には本当に助けられた。そして神様が守り支えてくださったと、そのように彼らは知っていました。だから感謝が生まれてきたのであります。聖書の詩篇の人々もそうでした。自分の力ではない。神様が私たちをあのエルサレムに返してくださる。それを知ってました。帰っていくのは自分たちでしょう。本当に彼らも頑張ったでしょう。でも、それを可能にしてくださる、それを実現させてくださるのは神様だと知ってました。ちょうど作物を手入れするのは私たちだけれども、それを育て、実らせてくださるのは神様だと知っているように、神様が私たちをあのエルサレムに返してくださるんだということを知っていたのであります。自分が一生懸命働くことができるために、人々が支えてくれた、神様が健康を与えてくださった、時間を与えてくれた、能力や才能も任せてくれた、人との出会いを与えてくださった、ああ、神様がこれもこれもこれもこれも与えてくださったんだ。私たちは自分の力で頑張ってるつもりかもしれない。でも、いや、それはそうでしょう。でも、時間があることも、健康があることも、頑張ることができることさえも神様が与えてくださったことであります。そして、その神様に感謝し、周りの人々に感謝することこそ、私たちにとって本当の意味での深い悔い改めなんじゃないでしょうか。教会ではよく罪の悔い改めということが言われます。皆さん映画やいろんな場面なんかで、テレビの場面なんかで、ね、部屋に入って神様、神様ごめんなさいって、それを司祭が、カトリックの司祭が聞いてくれてですね、あなたも、あなたは許されるよって言ってくれる。もちろんそれも悔い改めでしょう。子供の時に駄菓子屋でチューインガム取りました。神様ごめんなさい。隠していることがあります。神様ごめんなさい。それも悔い改めだと思います。でも、そういう秘密のようなことを告白すること、それも大切な悔い改めですが、それ以上に、私たちの悔い改めは生き方の根本が作り変えられることじゃないでしょうか。 自分の生き方の根本にあるものの過ちを認め方向転換をすることじゃないでしょうか。聖書の創世記を見るならば、創世記の最初を見れば、最初に人間が犯した罪、それ何でしょうか。木の実を食べた、アダムとエバが木の実を食べたとあります。蛇が、創世記の三章に出てきますが、蛇が誘惑するんですが、何と言って誘惑したでしょうか。この木の実を食べるとあなたが神様になれるよ、あなたが神様のようになれるよ、この木の実を食べたらあなたが神様のようになるんだよ、神様に従う必要なんかないんだよ、あなたが神様になればいいんだ、神なしでもあなたは生きていける、あなたが神になればいいんだ。そして彼らはその木の実を食べたんです。食べたことが神様にバレたときに、アダムは何と言いましたが、あなたがくれた、私にくれた、あの女が私にくれたのです、それで私は食べました、あの、あなたがくれた、あの女が私に取ってくれたので、それは妻を責め、妻を与えてくださった神様を責める言葉でありました。神様がこの妻を与えてくれてありがとうと、その気持ちは消えていました。妻にもいつもありがとう、その気持ちも消え去っていました。妻を責め、神を責め、自分がいかに間違っていなかったか、それを主張しているアダムの姿が見えます。聖書は罪ってそういうもんだって、私は大丈夫、私は頑張ってる、私は自分の力でやってる、それが罪だって、私は本当は神様なしには生きていけないんだって、私は人々の支えなしには、神様の支えなしには生きていけないんだ、本当に私が今ここで生かされているのは人々と神様の支えがあるからなんだ、感謝して歩んでいく、それが悔い改めの歩みじゃないでしょうか。ああ、私は感謝の心がありませんでした。神様を神様としないできました。だから感謝の心が湧いてきませんでしたと罪を認めて、神様の前に出ようじゃありませんか。その罪のためにイエスは十字架にかかって身代わりになってくださいました。神様によって生かされ、神様によって与えられた周りの人によって生かされていく、その歩みを認めて、神様と人とに感謝しながら歩んでいこうではありませんか。私は自分一人で歩んでるんじゃない、神様によって支えられて、神様が与えてくれた健康や周りの人々や、もう本当にいろんなものによって私は支えられて歩んでいるんだ、感謝を持って立ち上がっていこうではありませんか。今日の説教題は、感謝はどんな時にという題であります。答えは皆さんお分かりだと思います。感謝はどんな時に、あれがあったから感謝、これがあったから感謝、いやそうじゃないんですよね、こういういいことがあったから感謝じゃないんです。本当に私たちはいつもいつもどんな時にも神様によって支えられる、神様によって生かされている、それを感謝しようじゃありませんか。第一テサロニケの5章の16節か18節をお読みしてお祈りをしたいと思います。それもスクリーンに出してくださいますか。聖書を開きたい方はテサロニケ第1の手紙の5章の16節から18節、教会その月の聖書では後ろの方の323ページでありますが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることで、すべてのことについて感謝しなさい。 全てのことをこれ神様が与えてくださっていることです。ですから本当に全てのことに感謝しようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日このサンクスギビングの礼拝、あなたの前に共に集い感謝をされることができることをありがとうございます。私たちがいつの間にか当たり前と思っているものをどれだけあるかと思います。そして何よりもあなたの愛をいつの間にか当たり前のように思っている、そういうところもあることを思います。またいつの間にか自分の力で生きているような錯覚をしている時もあります。こんなに頑張ってるんだと、こんなにやってるんだと、そのことにこだわっている時もどれほどあるかと思います。神様、私たち生き方を方向転換させてください。本当にあなたが与えてくださっていることをありがたいものとして、本当にあなたの愛を当たり前じゃないありがたいものとして受け取ることができ、また本当にあなたに支えられ、人々に支えられていることを感謝しながら、自分の頑張りにこだわるのではなく、本当に神様のあなたが与え、人々が与えてくれているものに目を留め感謝しながら歩んでいくことができますようにお願いいたします。まず身近な人々に感謝を表すことができますように、妻に、夫に、親に、子供に感謝を表し、神様、家族、友達、会社、社会、世界、自然、本当にあなたに与えているすべてのものに感謝していくことができますようにお願いいたします。神様、このアメリカの国に感謝します。また日本の国に感謝いたします。政治家に感謝します。本当に神様、彼らも弱さを持って過ちも犯すでしょう。でも本当に頑張っている彼らに感謝します。どうか本当に私たち、もっともっと感謝の思いを与えてくださって、感謝を表していく歩みも与えてくださいますようにお願いをいたします。言葉に表すことができますように、また具体的に表すことも学ばせてくださいますようにお願いをいたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。